今日は第一コリントの9章の19節から23節を見てまいります。まず拝読いたします。第一コリント9章19節から23節。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。天の父様、今朝共に御言葉を拝しました。どうかここに記されている幸いの知らせを、パロの証、それを通して私たちが自分自身のこととして受け止めることができるように、どうか導いてください。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。有名な箇所です。すべての人にすべてのものとなりましたというパウロの証を読むにつけて、私自身も伝道者の端くれとして、こんな崇高な生き方ができるだろうかと全く自信がありません。これがもし私がクリスチャンになるためにパウロのようにしなければならないというのなら、私は無理ですと尻込みするしかありません。確かにパウロは私のようになってくださいというのは、私のように捧げ尽くし、どんな困難にも耐えというふうに進めていることでなく、神様に敵対していた迫害者であった罪人の頭の自分をも神様は許して救ってくださるのだから、あなた方もキリストを信じて救われて、キリストにある幸いを歩んでくださいという意味での私に習ってくださいです。ではパウロはこの箇所で何を進めているんでしょうか。何を証ししているんでしょうか。それはキリストを信じることによって与えられる自由がどれほど素晴らしいかを知ってほしい。救いの祝福の中で、今朝は特にキリストが与えてくださる自由がどれほど素晴らしいかを見てまいります。まず19節の冒頭の言葉、私は誰に対しても自由です。私は 誰に対しても何に対しても自由ですと言える幸いです。日本においては自由という言葉がそれほど尊いというふうには実感されてないんではないかと思います。解放といってもですね、なかなかこう束縛の中に置かれている、支配の中に置かれているという、経験が国ごと歴史の中であまりありませんでしたから、ピンとこないところがありました。しかし陸続きの国ですと、もう海を越えてということがなくて、もうあっという間に敵が攻めてきます。そして戦争に負けると、もうどんな高い身分の方であっても奴隷なんです。そして自分の思う通りではなく、主人の思う通りに生きなくてはなりませんし、主人が生かしておいて得にならないと言ったら、殺されても文句が言えないと。互いにそういうことで自由をかけて命がけで戦っていたという歴史があります。そして虐げから解放されるために苦しんでいた国民がまた一致して立ち上がって自由を取り戻すんだということが大きな目標になっていた時代でした。しかし、ここでパウロが誰に対しても自由というのは自分が自由人であって奴隷ではないとか、そういう類の話ではありません。もっと身近な自由です。自分で決めて、そして自分で邪魔されずに実行できるという自由です。今私たちは、そういう意味でいろんなことを自分で決めることができます。しかしイエス様はそういう意味で自由な立場にあったユダヤ人たちに私が自由にするならあなた方は本当に自由なのですと言って、それを聞いたユダヤ人たちは、私たちは自由ですと、奴隷ではありませんと言って反発いたしました。イエス様が与えるという自由は、そういう世の中での奴隷か自由人かという話ではなくて、罪に対する自由でした。またこの世のさまざまな制約に対する自由でした。私たちは自由と言いながら時間に縛られ、金銭に縛られ、またやりたいと思っても人が許さなかったらできませんし、また自分にその能力がなければ、立場がなければ願った通りにはなりません。いろんな条件があって何でも思い通りにはなりませんね。幼い時は自由だったかなと思ったのは、いろんなことを気づかなかったんだなと大きくなって思いました。では、神様は何でも思い通りになされるお方でしょうか。 すべてを作り、すべてを支配していらっしゃる神様は、何でも思い通りになされるでしょうか。そう問われて、そうでもあるし、そうでもないな、と思いますね。確かに何でも御心のままになされます。しかし、傍若無人にはされません。確かに、こうしようと決められたら、どんなことでもでき不可能なことはありません。しかし、神様は正しいことしかされません。悪いことはなさいません。そして、もう一つ、愛において、自分としては、人間的な言い方をしますけども、辛いこと、また面倒なこと、嫌なことであったとしても、世界に住んでおられる様々なもの、特に私たち人間のために、この辛く面倒なことさえも自分で選んでなされます。それは、親の立場、責任ある立場になったときに、自分のことよりも、子供のこと、また、委ねられる方たちのことを、第一に考えて自分のことを後回しにするのと似ています。聖書が約束し、また、ご自身で実行してらっしゃる自由は、何でも思い通りにやるということは、その自由のすべてではないんです。自由の一面です。聖書が教えている自由は、この神様がなさるような自由です。つまり、自分で正しい判断をなし、その判断に従って責任を持って行動する。これが自由です。人は罪の奴隷であるために、この自由を失ってしまいました。正しい判断ができなくなり、また、自分が、面倒だな、嫌だなと思ったら、正しいと分かっていても、それを行えない。むしろ、自分の欲望に支配されて、自分にも、人々にも、神様にも、残念なことをしてしまう。そういう状態にあるのです。ある箇所で、ヨハネ伝で、イエス様が、誠に、誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。と、教えられました。自由ですといったユダヤ人に対してですね。一箇所聖書を開いていただけますか。新約聖書のマルコの福音書の7章です。マルコ7章。新約聖書の80ページです。7章の21節から23節。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。 みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。罪とは本来のあるべき状態から外れていることだと繰り返しお話ししてきました。人は、今聖書を言いましたようなことをやめられません。支配されています。親から教えられなくても、親から罪の性質を受け継いで生まれてきます。悪いことを教えなくても、従わないことや都合の悪いことを隠すこと、嘘をつくこと、自分勝手やわがままを通そうとすること、もうそれらを、学んでしまいがちで、親も悩みます。それに対してキリストは、この、最善の判断をし、それを実行する自由を与えてくださいます。キリストを信じる者は、罪を許されるだけでなく、罪の支配から解放されます。そしてパウロが証ししたように、私は自由ですと証しできるのです。パウロが証しした自由ですは、何でも自分の思う通りにできる、すべてを支配しているという意味ではなく、様々な制約や試練の中にあっても、悪や弱さに支配されないで、最善のことを求めて実行できるように、神様が私を新しく作り変え、助け導いてくださっているという証です。もちろん、パウロ自身も生まれつきの罪に悩むものでした。自分自身の性質を見れば、クリスチャンになっても逆に神様の清さを知るだけに悩みが増えます。しかし、その悲しみは悲しみで終わることなく、キリストが望まれてそれを一つ一つ清めて行かれます。そして、誘惑や悪に勝利できる経験を積み重ねていくのです。私は自由にされていると証しできるようになり、大手を振って歩めるようにされる。これがキリストのくださる自由の恵みです。一方で、パウロは、コリント人の手紙の9章に戻っていただけますか。9章19節の後半を読みます。より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。パウロは、自由ですけども奴隷になりましたと証しします。何のために？それは、より多くの人をキリストのもとに導くためにです。神様は、すべての人のためにご自身の命を犠牲にしてくださいました。自分自身がそれを信じる恵みに預かって自由にされた。それは感謝なことですけど、まだその救いをいただいてない方たちが大勢いらっしゃる。そして神様はすべての人がキリストを信じて救いをいただくことを願ってらっしゃる。救いを用意するためにイエス様は神のあり方を捨てて 私たちの奴隷となって仕えてくださった。そればかりか命さえ犠牲にしてくださった。この方の犠牲をまた愛をいただいたものとして、私は自分だけ満足して幸いの中にあることにとどまっていられないと。キリストと共に一人でも多くの方が同じ祝福に預かることができるように、私はキリストが仕えてくださったように人々に仕えます。愛を持って奉仕して福音を、キリストを伝えますとパウロは証ししているのです。ユダヤ人にはユダヤ人のように、ユダヤ人の伝統や考え方を受け止めつつ彼らと関わりキリストを伝えました。律法のもとにある人たち、つまり旧約時代の様々な規定を大切に守っている方たちには彼らに合わせて行動して、食べていけないもの、またやっていけないこと、なすべきこと、これらの掟を一緒に実行しながらキリストを明かしました。律法を持たない人、聖書の教えをまだ知らない方たちに、もう一緒に行動できませんとか話せませんとか言うんではなくて、私もかつては神様を知らなかったものです、ユダヤ人であっても。そう心を開きながら、そんな神様を知らない生き方でどうですかと、まあ、そういう心を開いた交わりをしてキリストを伝えました。弱い人たちには弱いものになった。苦しめられている人がいました。また心が体が弱い人たちもいました。しかしその方たちのもとに寄り添い、分け隔てなく声をかけ、交わり使いながらキリストを明かししました。その他もうすべての人にパウロは心を開いて使えて、どんな時にもキリストを明かししたのでした。それはイエス様がそうしてくださったからです。有名な箇所ですが読ませていただきます。新約聖書の396ページです。ピリピ人の手紙2章5節から8節を読みいたします。ピリピ2章5節から、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様は十字架の上でも死刑にされていた犯罪人たちに寄り添ってご自身を明かししてくださいました。パウロはこのイエス・キリストに習ったのでした。それは幸いなことです。なぜパウロはこのように 自らを奴隷にしたんでしょうか。せっかく自由を与えられたのに、それを幸いな人たちだけの交わり、気の合うクリスチャンや道路者たちの交わりで済ませて、安らかで平安な日々を送ろうとはしなかったんでしょうか。それは第一コリントの9章の23節にある通りです。戻っていただけますか。第一コリント9章23節、私は福音のためにあらゆることを知っています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。福音、キリストの救いの良き知らせ、つまりキリストの救いの恵みです。パウロはそのために召されたからこそ、この世の働きを一切犠牲にして、そのために献身しました。これは全ての人がそうというわけではありません。神様はそれぞれに働き場を、生活の場を与えておられます。それをキリストを信じたからといって捨てなくてはいけないということはありません。神様が導かれるならば、そのままでいるようにとパウロは前の章でも教えています。しかし、クリスチャンすべては、福音の恵みを共にするために地上に置かれています。キリストの祝福に預かったものとして、キリストの願いが実現するように進んで自分も労したいと思うのは自然な思いです。愛する方を、また愛してくださる方を応援するのは自然な思いです。幸い、キリストを信じた者は何をするにしても福音のために用いることができます。仕事だけでもありません。学びもそう。日常生活のあらゆる営みも、神様が私たちに恵みと証のために与えてくださったものです。楽しみもそうです。神様がこの世界を私たちに委ねてくださいました。この世界が良いものとなるため、人々が幸せに暮らせるために、仕事をするならば神の栄光を表す働きになります。そこに出会う方たちに愛と誠意を持って接することによって、キリストを明かしすることができます。そして、ある方が、あなたは素敵ですね、と、お知り合いになりたいと言われたときに、自己紹介の中で、実は私イエス様を信じたんですよという機会があれば証しできますし、もっと詳しく聞きたいと思ったら時間を取って伝えることができます。そのようなことを学校でも、また隣近所の関係でも、また旅行で出かけて、今ちょっと旅行は難しいかもしれませんけども、出会った方たちに伝えることができます。また隣近所、友人関係、そして家族の関係で、なかなかこう緊張が抜けると自分の思いが出やすいんですけども、神様がこの出会いを、関わりを与えてくださったと思うときに、イエス様は私を通して何を願っていらっしゃるかなと思いを働かせると、キリストの栄光を表すことができます。イエス様は、まさに飲むにも食べるにも何をするにも 神の栄光のために生きられたお方です。そして、クリスチャンのうちに住んで、私たちにそれを行わせてくださいます。パウロは純粋にキリストの素晴らしさを知っている上に、あの方にもこの方にも知ってほしいと仕えていただけです。キリストの恵みは無限ですから、それで自分の受ける分が少なくなるということはありません。かえって満ち溢れます。そして、私たちにはハードルがあります。苦手な方が周囲にいること。また、自分はそう思ってなくても、相手の方が自分を苦手に思っていらっしゃるということもあるでしょう。しかし、その方をもイエス様は愛して救われることを願ってらっしゃると思い出すときに、何かきっかけを捉えて自分の苦手さを乗り越えたり、また相手に積極的に関心を持って関わるときに結びつきが生まれ、証の機会が生まれます。こうして、不信、また、疎遠、敵対、まあ、そういう、一緒にいて、あまりこう、嬉しくない、関わりの中でが、少しずつでも、安心できる、喜び合う、希望のある関わりに、変わっていくことができます。かつて、仲違いをしていた人と仲良くなれたら嬉しいことです。その関わりを通して恵みが広がっていきます。そう当てはめるならば、何もパウロみたいにもう逆境に遭いながら、パウロも好んで逆の中にいたわけではありませんけども、しなくちゃいけないと思うのでなく、神様が素晴らしい祝福を与えてくださった、素晴らしい働きを与えてくださったと思うならば、私たちも福音の恵みを共に受けるものとなるためですという生き方ができます。そのように目指しましょう。そしてまだイエス様を信じておられない方には、このような素晴らしい生き方がどんな分野においても、どんな立場においても可能であることを覚えてください。キリストの救いは罪と死に対する、私たちの痛みや不安を除くだけでなく、素晴らしい恵みとして広がっていくんです。ですから、ぜひキリストを求めて踏み出してほしいのです。お願いいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。私は福音のためにすべてのことをします。そして、それは福音の恵みを共に受けるためです。そう証ししたパウロの模範に、またキリストの模範に私たちも習うことができますように。お祈りの途中ですけども、短くお招きをいたします。クリスチャンの巨大姉妹いかがでしょうか。私も福音の恵みを共に受けるために行動を起こします。そう決心してからいらっしゃったら手を挙げていただけますか。あなたのために祈ります。小さな一歩でいいんです。いかがでしょうか。アーメン、アーメン。他にいらっしゃいますか。 こういう方はおられますか。私はイエス様を信じました。そのキリストへの信仰のさらに一歩としてバプテスマを受けますという方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。またこういう方はいらっしゃいますか。私は今日イエスキリストを私の神救い主と信じます。私を救いのうちに入れてくださいという方いかがでしょうか。天皇父様、どうかお一人お一人に神様の導きが、特に心を定めて手を挙げられたお一人お一人に、その豊かな実がキリストによって結びますようにお願いいたします。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。